ヌボルト。はい、お久しぶりでございます、クリラジの不定期、更新番組、
はい、
クリラジ唯一のスポーツを扱う番組でございます、うん、ヌポルト、
はい、
1ヶ月ぶりぐらいになりますか。
それぐらいですかね。
ですかね。ということで今日は CNN がお休みなので、ちょっとヌポルトでもやっとくかということでですね、やりたいなと思うんですが、前回これ扱いませんでしたが、うん、実はこの放送があるまでに、うん、何戦だっけ、
ナイジェリア戦ですね。
ナイジェリア戦、サッカーのナイジェリア戦があってですね、で、もうすぐ
セネガル
戦が、あるという感じで、まあ、この番組でかねてからこう議題になってます。
そうですね、代表の試合がある、ごと
にやってますから、ジーコは果たしていいのか
どうか。
どうだった、あれ比較になんないよね、相手弱から、ね、
ナイジェリア2軍ぐらいでも
でしょ、貴重なさ、ね、もうすぐワールドカップ予選が始まるんじゃないかっていう、この時期にある試合じゃないよね。
そうですね、
今はどっちかっていうとこうしのぎを削って1試合負けたら死ぬみたいな試合やるべき時なのに、まあこれはしょうがないけどね、相手があれなので。
確かにあの時はね、あの日はFIFA のそういう国際親善試合の日とかいうのがあるんですよ。だからその日は、まあ、各国のリーグ戦はやんなくって、その代表の試合
を
してくださいっていう、
あ、日があるんだ、
そういうのがあるんですけど、ナイジェリアはなんか14人ぐらいしか集まらなくて、
テレで 3-0 でね、
そうです、
勝っちゃいました、
どうなんかな、
いや、わかんないですね、
まあ、ただ今回、今回のセネガルが、
まあ、一つの
ちょっとね、向こうは揃えてきてるから、
あの方向になるかなという気はしますよね、で、倉庫行ってる間に海外で結構、移動があって、まあ、中田も移籍するんじゃないか、どうなんだっていう話の中で、まあ、残りましたし、あとは広山が、フランスに行って、
フランスのモンペリア
に行って、結構活躍してるみたいで、
そうですね。
ね、
う
ん、でそれからあとは、藤田
がね、オランダ
の、オランダ、
何でした
か、忘
れちゃった
な。オランダは難しいんですよね。オランダといえばファンフォーイドンクしか思い浮かばない。なんかそれっぽい、ね、
まだ言うでしょ。
なんかそれっぽい、それっぽいじゃない。なんとか人。
あ、ユトレヒト、
ユトレヒト、
ユトレヒト上
野っていうね、チームに行きましょう。この藤田っていう選手はなんで
今までね、なんで代表にね、ちょっと縁がな
かったよね、こんだけ才能のある選手なのに、なんで声もかかんなかったんだろうっていうぐらい、レベルの高い選手なんですけど、ようやくここで脚光を浴びてよかったねっていうね。でユトレヒトでも今結構活躍してて、
そうですよ、
ちょっと群を抜いてるって向こうの監督が言ってるぐらいいい感じみたいですね。ちょっと見てみたいんですけどね、
やって
る人の藤田どんな感じなのかっていうのはね、
スカパーとかでやってると思うんです
か。あ、やってるのかね、ちょっと最近見てないんですけど、
スカパーだったらオランダリーグ戦とか
ね、
やってますから ね、
これジーコ呼べばいいのにね。
呼べばいいんですけどね、確かに
ね、
なんだろうな、
藤田ぐらいだったらボランチもこなせるんじゃないかって気がするじゃない。
大丈夫だ、まあ中盤だったらどこでも。
そうでしょ。で、今の中盤って結構ポジションチェンジ繰り返すから、はい、もうちょっとこの3列目とのチェンジとか加えていくと、例えば、稲本、藤田みたいになったら、この2人の上がりってすごい楽しみじゃん。
はい、
ね、こういうコンビネーションってありだろうなって思うんで、ね。
ただまあ、タレントが揃ってると思うんですよね、中盤に。
まあね、
うん、
ちょっと揃いすぎっていうのはある。
揃いすぎて、
ただ、小野伸二が怪我しがちだからね、この穴は藤田かなっていうか、サブでいていいと思うよ、藤田って。
そうね。
と思いますけどね。
今までも、だからなかなかね、試合に使えなかったの、代表に選ばれても。
あ、使えなかったんだ。
そうですね。
不運だね。いいミッドフィールダーなんだけどね。
すごいジュビロンでね。
そうだよね。なかったゲームを作るっていうのができるじゃん。こういう風に攻めましょうっていうのが分かる人じゃん。
思ってるその試合をどういう風に
流そう作っていくのかっていうのができる人じゃん。俊介にはこれはないと思うよ。
ないよね。
パスの選手もあるし精度もあるけど。フィールドの支配者っていうオーラはないのよね、俊介に。
そう
この辺、中田っ ていうのと藤田っていうのは一種、
うん
う
ん、
ね、
そうだね、
フィールドの、その支配者っていう雰囲気があるんだけどね、うんうんうんうん、なんで呼ばないかなって思うな、
うん、
だから中田のメンバーチェンジ要員とかそういうのに、うん、あのいいと思うけどね藤田は、
う
ね
うん
うん、あとサントスはどうでした、毎日
まあ良かったんですよ、じゃないですかね、うん、
ちょっと上がりすぎ気味はあるけど、
まあサイドバックですからね、
まあね、ただちょっと気になるのが、
うん、
サントスって守備が綺麗すぎない、
あーすごい、なんか急にな
んかこう途中までや、そう、やっといて、うん、あ出たと思ったらすごい見切るじゃん、
うんうんうん、
あれからやられるような気がするんだね、
うんう
ん、俺、
うんうん、そう、
その辺がちょっと不安材料かなと思わなくもないですね、はいはい、うん、
うん、
どうでしょうか、ね、セネガル戦
どうかな、
こうどのぐらいだと合格点あげる、
1点取ったら合格点、
1-0だね、
合格点1-0でもいいし1-1でも、
そうだね、点取るっていうことが 大前提だね、うん、まあ2-1で負けてもいいけども、とりあえ
ずね、今の守備はいいのよ、
うん、
うん、
今の守備
は、ね、点を取ること、
そうだね、
うん、
とりあえず何が何でも1点取ること、
うんうん、
これがまあ大前提になるんですよね、
はい、
うん、で俺もね、もうちょっと稲本が働ける環境って作るべきかなって気がするね、
うんうんうん、
まあ、前回は結構出れてた、あれくらいはコンスタンスに試合の中で出ないといけないかなっていう気はしてますね、
うん、なるほどね、
じゃないとちょっとサイドバックなんかこうね、うん、あの稲本もいるよっていう恐怖感をディフェンダーに与えて、こう前に引きずり出したいっていうか、うん、あ、まあ、後ろに下げたいっていうかね、
うんうん、
そういう感じがすごいするんだよね、
そうだよね、攻撃の時にね、上がってくるっていうかね、
そうでしょ、
フォワードの後にまずファーストシュートを打ってからっていう、
そうそうそうそう、いたのみたいなさ、うん、あの本当ワールドカップの時の、
うん、
おお上がってくるかよ、
うん、
みたいなさ、ああいうアグレッシブな感じが、
うんうん、
前回はあの、ボランチのもう一つの方は誰だっけ、
誰でしたっけ、
名前忘れ
てた、エンド、
エンドか、
うん、
あいつとのコンビネーションが良かったんで出れたんだろうね、
うんうん、
なんかあのペアっていうのはありなんだなっていう思って、
だって元一緒にガンバでやってたからね、
エンドもガンバなの、
エンド今ガンバで、
あ、そうなんだ、
ね、そうですね、
あ、そうなんだ、
うん、
あ、それでか、
うん、
うん、
でしたよ、
なるほどね、まあ、どんな感じでございましょうかね、
あとあれですね、あの川口がデンマークに、
あ、デンマークに行ったんだって、よかったね、
ポーツマスじゃ、やっとね、試合に出れる
どうにもなんないから
ね、
川口、
うーん、ポーツマスが今年からプレミアに上がって、
あ、そうなの、
うん、ますます出る番がなくなった、
ゆとりがなくなったと、うん、そんなに悪いキーパーなんだろうかな、
うーん、
身長が足りないっていうんで、やっぱあれなのかね、
どうなのかな、やっぱりキーパーのね、キーパーとしてはやっぱりその異国の地っていうので
やりにくいのか、
やりにくいのかもしれないですね、
キーパーの吉原氏はね、正直な話私わかんないです、
あ、そうなの、
うん、まあ、川口はファインセーブが多いなっていうのは分かるけど、
うんうんうん、
ちょっとね、キーパーの吉原氏って、だから、楢崎とどっちがいいんだって言われてもよく分かんないっていうのが、ね、
うんうんうん、
正直なところで、
うんうんうん、
まあ、どっちかっていうと、後ろで気合い入れてる川口っていうのは好きだけどね、どうでしょうね、それからあれは鈴木はどう思います、
どうなんですかね、
活躍するでしょうか、
今ワールドカップからもう何十試合ノーゴールだっていう、うん、
ですよね、
うん、
あと柳沢、
柳沢は大丈夫でしょ、
あれでセリエ A で対戦するかね、
うん、1年目はちょっと分かんないですけどね、
うん、
まあ慣れれば、
まあ向こうの評価高いみたいだね、
そうです
よ、前回の試合もね、結構危険な男になってたっていうような評価が下ってるので、
うん、
意外といいのかなという気もするん
で、大丈夫じゃないですかね、
そうかね、
柳沢はね、うん、
私は大嫌いですよねあのシュートを狙わないフォワードっていうのは、
うん、僕も好きか嫌いかとかじゃなくて、まあ大丈夫かなっ
っていう感じか、
や
れるかなっていう感じか、うん、あ、そうか、うん、まあどっちかというとやっぱ高原みたいなタイプが俺は好きだ ね、
うん、確かにね、
うん、
なんでもとりあえずどんなことがあっても攻め込む、
攻め込むっていう、とりあえずやってみるっていう、うん、その気持ちっていうのがすごい日本には大変重要だろうなっていう気はしてますけどね、うんうん、まあそんなこんなでですね、セネガル戦いつですか、
いつでしたっけ
明日とか明後日とか、そんな、
いや、そんな、
もちろんやと、でも稲本とか戻ってきたんでしょ、水曜日ぐらい
じゃないですかね、ちょっと見てみよう、10日です、
10日か、10日 と
水曜日か
木曜日か木曜日、うん、それぐらいか、うん、まあそれでどうさてどうなることかということで、はい、ちょっと楽しみにしたいかなというような感じでございますかね、う
んうん、あとですね、うん、あの CNN で取り上げようと思ってたんですけど、 アームストロング、
あ、ランス、
はい、ランス・アームストロングが、うん、離婚
したの、
まあするじゃないのかっていう、
ああ、そうなんだ、ね、かみさんも見直したかなって思ったけど ね金玉がないからね、今回ね、ツールドフランスそれで救われたのよ。
何が救われたの？
あのね、ランサムソロングだから、その5連覇がかかってて、うん、その最後の、今年は、アルプスから上がってピレネー山脈を越えるんだね、うん、標高、2000メートルぐらいの山越えていくのよ、
自転車で
4つぐらい自転車で、
しんど
で、その最後ですよ、うん、でもう2位にさ1分差ぐらいに攻められてるのよ、
はいはいはい、
でそれでこうちんたらちんたら走ったってたんですよ、うん、もうそれまで体力がなかったのかどうかちょっと微妙なところあるんだけど、うん、でその時に最後のもう本当に勝負決める時に、うん、ランス・アームストロングがあれなのよ、お客さんのね、うん、出した袋に引っかかってダーンって落車するのよ、うん、
袋、
うん、
へ
え、まあそれランス・アームストロングが近くに寄りすぎたんだけど、うんうんうん、あのピレネー山脈でも横にお客さんダーッと並んでみんな見てるで、そこでわざとこう食料とか渡してあげるのよ、うん、
はいはいはい、
それ取ってもいいんだよ選手が、うんうん、でもまあ勝負どころだから、うん、それでガーッと登ってる時にボンって引っかかってドーンってこけたのよ、うん、
あ、それは大変だ、
それで2位の選手もすぐ後ろにいたから、うん、2位の選手がダーッて上がってきたのよ、
うんうん、
でその時にこれはね自転車特有の あれなんですが、
うん、
それまでね、去年までランス・アームストロングと同じチームで走ってたやつが今年違うチームのエースで走ってんだけど、うんうんうん、そいつがね先頭でね止めるのよ、うん、今出るなっていう、
こけたから落車したから、
そう、なんでかっていうと自転車競技っていうのは前も言ったけど集団を形成して敵のチームでも協力しながら、うん、集団から離れていくっていうことをやるので、うん、なんかそういうフェアじゃないことは暗黙の了解で絶対やんないのよ、
そうなんだ、
ただ勝負のかかってた時はそれやってもいいんだけど、
でも勝負かかってるんじゃん、ラスト1
だから、それがねすごい微妙だったのよ、でその判断でみんな結構あどうしたらいいんだって迷ってた時に、うん、そいつがダーッて前に出てきて行くなって止めるのよ、
ダーッと前に出た時点で、あ、抜けがかかって思われなかったんだろうか、
そうだからそのいやそれもあるんだよ、だからその規制もあるんだけど、うんうん、その選手っていうのが鎖骨を折った選手ですよ、初日に、
おお、なるほど、鎖骨を折りつつ走り続けて、
そうそうそう、でこの選手はね後にね最終ステージで130キロぐらい一人で逃げて勝利するんだけど、
すごいね、
こんだけ逃げるっていうのは今まで見たことないのよ、俺も
その私は鎖骨折った時3週間入院したんだけ
どそれが1週間後にね130キロ一人で自転車レース逃げるっていうのは信じられないのよ、
おーおーおー、
でどうしても集団で先頭交換しながら行くとスピードが上がっていくから詰まっていくんだけど、全然詰まんなかったのよ、うん、
その鎖骨折ってドーパミンいっぱい出たのかね、
そうかもしれない、タイラー・ハミルトンっていう選手なんですけど、でそれでその選手が止めて、2位の選手も止めて、次来るのを待つのよ、そのランスが来るのね、でランスが来たからみんな勝負かけてまたドーンって出始めるのよ、でその中で当然ランス・アームストロングもいるんだけど、でその時にね多分1回目の落車の時にペダルかギアかがなんか落車の影響で故障してて、
はい、
突然ドーンってまた落車しそうになるの、
うん、
でその時にちょうどあのシートチューブってわかるかな、あの自転車ってダイヤモンドになってるじゃないですか、
うんうん、
でサドルとハンドルの間にまっすぐに棒がありますよね、
はいはいはい、
で山道なんでダンシングって言って要は立ちこぎするんですよ、
うんうんうん、
で そうだね、それでペダルがドーンって滑ったから、うん、ちょうどそこにガーンって股間ぶつけたの、
お
これ普通キャン玉があったら絶対いけないんだけど
もう、ね、飛び上がってジャンプしない
でしょ、ランスはないから、ランスは睾丸のガンで取ってるから、うんうん、そっからラストスパーストですよ、うん、もうあっという間にね、うん、2位にドーンっていきなり差をつけて勝つのよ
なくてよかった
そうそうそう、だから絶対あれはキャン玉がないからいけてるんだよ、ね、あったら絶対いけないもん、あれは
そういう怪我のまさに怪我の巧妙だね
あ、本当だよ、それぐらいね本当にひどくぶつけたのよ、だからうわもうこれでダメだって俺も思ったんだけど
痛そうって自分まで痛くなっちゃう、
そうこれ絶対やってるって思ったんだけど、うん、平気な顔してたんでキャン玉がない、
あそうかと思い
出した、そうそうそうかそうだったって思いながらね、ちょうど離婚、いや普通の前にね離婚するんじゃないかって話もあった、
うん、あそうですね、なんか、
まあ、確定的になったのね、
でその人は6連覇なの、
5連覇、で5連覇っていうのは今まで歴代3人いて、うん、来年が6連覇、その前人未到の一緒になるかどうかっていうことなんだよ、うんうんうん、でもそうやって奥さんがいないとかそういうモチベーションになるとまたね、
ちょっと
なかなか難しくなるから、うんうん、
結構影響あるからね、そういうことって。
確かそのがんの治療してた時にあったっていう、その奥さん、う
ん、奥さんですよ。だから子供がいるんだけど、結局こう、うん、その膀胱がんじゃない、抗がんのがんが分かって、ね、あの先に精子を出して、精子バンクに登録して、うん、その後に人工授精でできた子なの、
うん、あ、なるほどね、うんうん、
でもまあよく考えたら脳まで転移してたらしいのよ。それでカムバックして5連覇だからね。
まあ超人だね。
普通じゃないね。だって2000メートル級の山4つ越えるだけで普通じゃないですか。
まあそりゃそうだ、ね、
バカかと思いますよ。
2000メートル、富士山って3000メートルだっけ、
うん、
だよね。だからその、
うん、7号目ぐらいか、富士山の7号目まで普通に自転車で
上がってん
じゃないか、ね、それを4つぐらい1日で越える、
うんうん、1日で。
そうだよ、うん、200キロ走った、200キロ走るうちの山が4つあるみたいな、
うん、
バカですよ、うん。通常の心拍がひどい人は20とからしいからね、
うん、すごいね。
なんだそりゃって思うよね。
ちょっとね、
だからマラソン選手のアスリートとしての能力っていうのは自転車競技の人の中ぐらいの能力なんだって、うんうんうん、
へ
それぐらい持久力と瞬発力が必要な、一番過酷な自転車ロードレースっていうのは競技なんですよ。
自転車で遡るとハーハー言ってやれないけどね。
そうでしょう、うん、私も今日々自転車買って通ってますが、
おお、えらい、
筋肉パンパンですもん、
うん、たった
3キロですよ、うん、
たった3キロだよ。
たった3キロでなんかもう死にそうだもん。
しかもフラットじゃん、ずっと。
いや、ちょっと坂あるんですよ。
ちょっとだけでしょ。
茶山を越えるんだ
よ。あ、茶山越えるんだ。
死ねてるじゃん。
きついんだよ。80キロの体重を茶山で越えるって大変なんだ。
茶山って山って名前がついてるけど、全然
体重の軽いやつには分かんないんだよ、このきつさは。
分かんねえ
な。泣きそうになるんだから毎日。
自分の体重なんだからさ。その筋肉を支えるだけはあるんだから、
うんうん、そうですよ、まあ、うん、もうそろそろね、
うん、
9月の、30日ぐらいから、
うん、
アンダルシアの夏というアニメで舞台になりました、はい、ペルタ・エスパーニュという、はい、
スペイン
の、うん、これが最も三大ツール、グランツールと言われるレースが、
うん、
ジロデイタリア、ツールドフランス、
うん、
ペルタ・エスパーニュ、この3つあるんですね。
なるほど。
この中で多分最も過酷な、選手が一番嫌いだっていう、なんでかっていうと、スペインって砂漠が多いから風景が変わらないから退屈なんだって。
あ、
フランスとかだったらいろんなとこ走るじゃん、風景変わるじゃん、
ね、
スペイン全然変わらないらしいんだよ。ちょっ
と乾燥してるからね。
そうそう、でそうやたら山ばっかりとか、
うん、
風だからその砂漠みたいなところ走るから吹きさらしがね、風がひどかったりとか、
ね、
一番過酷な、
ね、
20日間というのがね、今月の終わりから始まります。
そうかそうか、
うん、まあぜひ見ていただきたいなと、
は
い、いうような感じで、ヌポルト、まあ、あれですね、セネガル戦が終わった後に、
うん、
ちょっとまた総括、
うん、
やりたいですが、
まあそうですね、セネガルが終わった頃に阪神優勝、
うん、ああもう決まりそうだね。
もう、
まあ、もう
マジック7でしょ、
ね、7ですもんね、うん、まあ、去年原監督あんだけ良かったんですけど、今年もピルピルですね。
ダメですね、うん、視聴率 6%
6% ひどいね。
びっくりした。
ここまで来たね、嬉しいね。
とうとう来たかっていうね、
はい、
うん、鍋つねもなんかちょっと反省してるっていう、うん、
反省
反省の弁述べてました、
うん、
鍋つねも、
うん、
ダメだって、
いいこと
だ、
うん、そうそうそう、いいことだと思う、
ね、やめるって言ってんだからもうやめとったら
やめない、ね、いや、撤回したのよ。まあ、その巨人のオーナーになる予定だった今現社長なんですけど、うん、体調がなんかあんまりよろしくなくて、
うん、
でどうもあのオーナー引退するっていうのは撤回されたんです、う
ん、
だからもうちょっとやるんじゃないですか、
なんだよ、
どうだろうね、
そうですよね、
うん、
分かんないですね、結局やめてもね、
うん、
またそのさらに上のプロ野球界を牛耳るかもしれないですからね。
そうですね、厄介なところで、
うっとうしいな
という感じ、まあ、さっさとな別名が死んでくれたらなということで、
うん、
まあ、ヌポルト恒例の締めになりましたが、
ね、よかったですね、それで、
まあ、早く、よかった、あのな別名が死んだ時にはクリラジでも24時間ぶっ続けて特番やってもいいよ ね、
いいね、お祝い、
もうそのくらいもう嬉しいことなので、ね、うん、まあ、はい、な別名をみんなで呪い殺そうというような感じで、はい、終わりたいと思います。重要な感じでした、
はい、
また、セネガル戦の後にお会いしましょう、
ね、
はい、お届けしたのはビジェと
アンスでした、
はい。